おはようございます。今日は、イースターというか、イースターというのは復活祭ということで、いつもだとアモスと行くんですけども、せっかくというか、そんなになんていうのかな、イベントごとにとらわれる必要はないとは思うんですが、やはりその1年に1回、イエス・キリストの十字架とその復活について思い巡らすという機会がせっかくあるので、その機会を捉えて、今日はその復活祭、イースターにちなんで、このイエス・キリストの復活ということについて一緒に学んでいきたいと思います。いつもの感じじゃないので、いろんなところを聖書箇所飛びます。大きく分けて3つあります。司法に書いてありますが、全部新約聖書で、ローマと第一コリントは隣同士です。で、開ける方はどうぞ開いてください。難しい方は前に出しますので、開くのに一生懸命になって、聞き逃してしまうよりは断然聞いてた方がいいと思いますので、難しかったらもうその時点で閉じても構いませんのではい。イースターというのは、先ほどもお伝えしたように、復活祭、イエス・キリストの復活を記念して、記念する日とされています。で、毎年、イースターの日が変わります。春分の日、今年は20日でしたけども、その春分の日以降の満月の後の日曜日、それがイースターの日というふうになっています。なんでそんなことになるかというと、イエス・キリストが十字架についたとき、かかって死なれた日というのは、イスラエルのそのユダヤ歴でいう過ぎ越しの祭り、そしてパンダネを入れない、祭りという7日間もしくは8日間のそのお祭りの1日目にかかったからです。それが、春分の日以降の満月の日が、そのグッドフライデーと言われるイエス・キリストが十字架にかかった日です。ので、その3日の後の金、土、日と数えて、3日の後の日曜日に、週の初めの日にイエス・キリストが復活されたというふうに福音書に書かれているので、春分の日の後の満月の日の後の日曜日。別に覚えなくていいです。言いたいことは、その、年によって変わりますよということと、で、復活祭、イースターというのは、イエス・キリストの復活を記念して、祝われているものですよということです。で、クリスマスもそうなんですけども、イースターもいろんな、その土着の宗教と一緒になって祝われるので、その線引きがとても難しい。人によっては、教会とか人によっては、これはもう、キリスト教の祝いではないから、もともと。だからこんなのやる必要ないっていう人たちもいます。で、その間を取って私たちの教会では別に卵とか用意しません。卵はその多産の、象徴で、ウサギとかもそうなんですけど、多産の象徴で、それこそその別の土着の宗教とすごく近いので、考え方が。だからあえてそれはしません。だからといって、それをやっている教会を批判するつもりもないし、それを使ってイエス・キリストの復活を純粋に喜んで感謝しているんだったら、それはそれで全然いいと思ってます。だから、ただうちの教会ではそうしませんよと言ってるだけで、いい悪いの話ではないです。で、聖書にクリスマスもそうですが、規定がないんですよ。イエス・キリストの誕生をこのように祝いましょうという規定もないし、イエス・キリストの復活を祝いましょうという規定ももちろんありません。けれども、あえて、この2000年間の歴史の中で、クリスマス、イエス・キリストが生まれたという、その日ではないんですが、そのイエス・キリストが生まれたということを記念してお祝いする日と、イエス・キリストが十字架にかかって3日のうちに死者の中が蘇られたということを記念して祝う日というのがあります。だから、それだけの理由があるはずです。 イエス・キリストの復活をお祝いするということであれば、イエス・キリストがお生まれになったということは理由がわかりますね。イエス・キリストが生まれたということは素晴らしいことですよ。イエス・キリストがお生まれにならなかったら、救いも何もあったもんじゃないから。それはお祝いするのはわかる。けども、その復活をお祝いするということはどういうことなのか。イエス・キリストは私たちの罪を負って、私たちの代わりに罰を受けて十字架にかかって苦しんで死んでくださった。それを私たちは信じていて、そのイエス・キリストを信じる信仰によって義、神から正しいと認められるというふうに私たち信じています。聖書にそう書いてあるから。じゃあ別に復活じゃなくてイエス・キリストが十字架にかかって死なれただけでよくね?ってなりませんか?復活のその意味がなんかボワンとするんですよ。なので今日はその復活について一緒に確認したいんです。もうちょっとそのはっきりとイエス・キリストの復活というのが私たちにとってどのような意味を持つのか、そのことを一緒に考えて、いや、やっぱり神は素晴らしいやっていうところに行き着きたい。一言になります。天のお父さん、イエス・キリストが世に使わされて十字架にかかって私たちの罪を全部負ってくださって、苦しみを受けて私たちの身代わりとなって罰を受けてくださって、そのおかげでイエス・キリストを信じる信仰によって私たちは行いとかじゃなくて、その信仰を信じるということだけであなたの前に正しいものとみなされる約束が与えられていて、実際にその約束を私たちに適用してくださっていることをありがとうございます。でもその復活についてなんかぼやっとするところがあります。どうか今日この学びの中でイエス・キリストの復活がどのような意味が私たちにとってあるのか、それぞれにとって自分にとってあるのか、それを理解することができるように、受け取れますように、どうぞ私たち一人一人をお助けください。お願いします。そして今日この学びを通して本当にそのイエス・キリストが復活なさったということを心から喜んで感謝して、そして記念してお祝いすることができますように、どうぞ私たちを導いてください。御言葉を分かち合う私に今日もあなたの力と知恵をお与えください。御言葉をまっすぐに解き明かすことができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まずはローマの4章の25節です。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。イエス・キリストの十字架での死というのは、私たちの罪のために死に渡されというふうに、パウロはこのローマの4章で語っています。で、ここは開かなくていいですけど、第一ヨハネの4章の10節に、神は私たちの罪のためのなだめの供え物としての御子を使わされたんだって。ここに愛があるんだって。だから、私たちの罪に対して神は怒るわけですよ。そのままであれば、私は神の前に立ったら、私は神の前に罪あるものとして、神の怒りを受ける。神から罰せられるものです。けれども、その私の罪を、に対するその神の怒りというのをなだめるために、イエス・キリストがそのご自分の命をかけて犠牲になられたわけですよ。生贄ですよ。自分の命をかけて、神のその怒りを、私に対する怒りを、私たちに対する怒りをなだめてくださった。どうやってかというと、ご自分に、その自分、私の罪を、私たちの罪を負って、私たちが罰を代わりに受けるということによって、その私に向けられている、私の罪に向けられているその怒りを、なだめたんですよ。私が受けますからって。イエス・キリストは、イエスはそのキリスト、救い主として私たちの罪を負って身代わりとなって罰を受けてくださった。第一ペテロの3章を見てみると、キリストは一度私たちの罪のために死なれたと。正しい方が悪い人々の身代わりとなったんだというふうに書かれています。だからイエス・キリストは自分の罪のために死んだんじゃないんですよ。私が十字架にかかっても皆さんの罪を負うことはできません。私がどんなに神に、私がこの人たちの皆さんのために、ここの教会の人たちのために私が罪を負います。私一人で地獄に行きますって。それでいいですから、どうか許してくださいって、この人たちの罪を私負いますと言って、十字架にかかったとしても、私たち皆さんの罪を負えないんですよ。なぜかというと、私自身が罪人だからです。私自身が神の前に許されないといけないものだから、自分の罪も許されてないのに、皆さんの罪を負うことはできないんですよ。私が罰せられたところで、私の罪を、 私が罪を持っているという時点で私は誰の身代わりにもなれないんですよ。どんなに愛している人でも、どんなにその心を寄せている人でも、どんなに大切にしている人でも、私はその人の代わりになることできないんですよ。私自身もう神の前に破産してるから。だから私が皆さんの代わりになることはできないです。だけど唯一罪を犯したことのない人がいるんであれば、その人は罪を犯した人の身代わりになることができます。自分は罰せられるものではない。だけど、あえて罰せられるということは身代わりとなることができるわけですよ。だからそれができるのはイエス・キリストだけなんですよ。だから神は私たちの全てのその罪をイエス・キリストに負わせて、身代わりとするために、罪のないイエス・キリストを私たちの罪のためのなだめの供え物として使わせてくださったんですよ。それがイエス・キリストの十字架です。イエス・キリストが十字架にかかるということは、イエス・キリストにとって、イエスにとって何の益にもならないんですよ。知ってました？だって、イエス・キリストはもともと神なんだから、何かその神の上に何か足すってことできないじゃないですか。神が最上級だから。最上級は最上級ですよ。それ以上っていうのはないわけだから。十字架についたらイエス・キリストがどうにかなるわけじゃないです。だってもともと神なんだから。その何か足す必要がないんですよ。だから別にイエス・キリストご自身が自分の箔をつけるために私がこの人たちの、そんななくても神なんですよ、イエス・キリスト。だから純粋にあえてその神のあり方を捨てて人となってその私たちの身代わりとなって十字架についてくださったということはただただ私たちに対する愛なんですよ。私が神の前に正しくないものとされて、罪あるものとされて、私がその神の前に罰を受けて永遠に苦しむ、その滅びに至ってほしくないので、ご自分がその罰を、罪を負って、罰をその引き受けてくださったんですよ。私たちがそうならないように。私たちに対する愛でしかないんですよ。良いものを受ける資格のないものに良いものが与えられる。こんな神のイエス・キリストの命が与えられる。その身代わりとなってくださるというのは恵みでしかないんですよ。ご自分を信じることで誰もが、私もあなたも、誰もがその神の前に正しいものと認められる、罪が許される、そのためにイエス・キリストは自分の箔をつけるためとかじゃなくて、そのために十字架にかかって死んでくださったんですよ。これがイエス・キリストの十字架とイエス・キリストの死ですよ。じゃあ復活は何なのか。このローマの箇所をもう一度読んでみると、私たちが義と認められるために蘇られたと書いてあります。でも信仰義人じゃないんですか？イエス・キリストを信じる信仰によって正しいと認められる。確かにそうなんですよ。けれども、そのイエス・キリストを信じる信仰によって正しいと認められるという根拠がどこにあるかというと、イエス・キリストが死者の中から蘇られたというのが根拠となるんですよ。逆に言うと、そのイエス・キリストが死者の中から蘇られなければ、私たちが信仰、イエス・キリストを信じる信仰によって正しいと認められる根拠がないってことですよ。もうちょっと読んで、深く言ってみましょうか。詩編の16編の10節。あ、今後開かなくていいです。書きたかったらどうぞ。詩編の16の10。これダビデが読んだ詩編なんですけど、誠にあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、黄泉というのは、まあ、死者が下るところですね。あなたの聖徒に正しいものに、墓の穴をお見せにはなりません。というダビデの詩編、詩があります。それをペテロが、イエス・キリストの弟子のペテロが引用する形で、ペンテコステの日に、人々の前で話しました。これが使徒の2章に書かれています。30節から32節。彼というのはダビデです。は預言者でしたから、神が彼の子孫の一人を彼の王位につかせると誓って言われたことを知っていたのです。だから自分の子孫にキリストが生まれるということをダビデは知ってましたと。それで、後のことを予見して、キリストの復活について、彼は黄泉、ハデスに捨てておかれず、その肉体は朽ち果てないと語ったのです。神はこのイエスを蘇らせました。私たちは皆そのことの証人です。だペテロはそのことを語ったんです。私たちはイエス、復活されてイエスに会ったんだって。で、キリストが蘇られなければならないというのは、そのダビデがもうすでにイエス・キリストから1000年前にその予言して、預言者として語ったんだって。 神がイエス・キリストを蘇らせたということは、イエス・キリストが、イエスが神の前に正しいものである、救い主であるという証拠なんですよ。罪のない完璧な私たちの罪のためのなだめの供え物としてのその生贄だということを神が受け入れたということです。もし神がイエスを蘇らせなければ、イエスに罪があったりしてね。であれば、そのイエスは自分の罪のために死んだんですよ。だから私の罪の身代わりとなったことにはならないんですよ。だけど、そのダビデが予見して言ったように、その正しいものを黄泉に下らせるままにはしないって、必ず蘇らせるって。黄泉から帰らせる、蘇らせる。必ずそうするんだって。だからイエス・キリストが復活されたということは、神の前に正しいものであり、罪を犯さないものが私たちの罪を負って身代わりとなって死なれたという証拠だというふうに、ペテロは語っています。そのイエス・キリストを信じる信仰によって私たちは正しいと認められるんだという根拠になるのがイエス・キリストの復活なんだって。イエス・キリストが十字架で私の罪を負ってくださった、これがその神の前に成立したのは、イエス・キリストが死者の中から蘇った。そのことによってでないとわからないって。だから復活というのがなければ、私たちが正しいと認められる根拠にはならないんですよ。もう一つ。第一コリントの15章。16節から19節。こっちに書いてあります。長いので、二つに分けてます。第一コリントの15章の16節から19節。これは主法にもありますね。もし死者が蘇らないのなら、キリストも蘇らなかったでしょう。そしてもしキリストが蘇らなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。そうだったら、キリストにあって眠った者たちは、もうすでにイエス・キリストを信じて死んだ者たちは滅んでしまったのです。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。イエス・キリストの復活というのは私たちの信仰の土台になるものです。イエス・キリストの復活は全ての人が復活するぞという根拠になるものです。で、復活するんであれば、一度死んでもう一度蘇るということではみんな復活するんであれば、次の世界があるんだよっていう、その永遠の世界があるんだよということの根拠となるものなんですよ。で、イエス・キリストが復活されなければ、さっきも言ったように、イエス・キリストを信じる信仰によって私たちが正しいと認められる、その根拠がなくなるわけですよ。だから信仰義人の根拠ともなります。もし、復活がないなら、そして、次の世界がないんだったら、神の前にその自分がどう生きたかということを説明する責任が後々ないんであれば、私が個人的な思いですけど、罪の許しなんか必要ないんですよ。だって人生一度きりだから思いっきり楽しもうってなりません？だってこの地上での生活、何十年生きるか分かんないけど、明日死ぬかもしれないって。だから自分の好きなことやっていきようっていうふうに私はなります。人の目とか気にせず、失礼とか、そんなの関係なく、人の益になるとかじゃなくて、とにかく自分が楽しくて、とにかく自分の益になることを追い求めて、自分が幸せに、自分が満足して、この地上で、ああ、楽しい人生だったって言えるような人生を送ろうっていうふうにしか私は考えません。だって、次の世界が、復活がなくて、神の前に立って私がどのように生きたかっていうことがなくて、そして永遠の世界も何もないんだったら、この地上だけの私はただの存在であれば、この地上での人生を、謳歌することに私の精神、その全部をかけますよ。正しく生きるとか、神を愛するとか、人を愛するとか、親切にするとか、そんなことしません。自分の、周りの、自分が益になる、自分がこの人とつながってないとちょっと不利になるなという人とは、うまくやると思います。けど、それ以外は、別に自分の人生に関係ない人たちは、めんどくさい人たちは、ちょっとあっち行ってくれるって、もう完全に切りますよ、そうやって。だって私の人生、 この残りあと私も30年40年ぐらいしか生きないのにって、わかんないけど、もっと短いかもしれないし長いかもしれないけど、でもその中でどうか私の人生の楽しいのをそのそがないでください、もう私から離れてくださいってなりますよ、私ならね。でも神は私たちのそのすべての人間の心の中に、まあすべての人の隣に神の霊がおられるんですよ。イエス・キリストを信じた人たちはうちに住んでおられるんですよ。それで私たちの心に時折この罪悪感とか罪責感というのがイエス・キリストを信じてなくてもその芽生えるんですよ。悪いことしたなとか、あんなことやんなきゃよかったなって。で、不思議なんですよ。この地上で終わりだったら、復活がないのであれば、次の世界がないとか、神の前に立って正しい正しくないと認め、そういうのがないんであれば、その、そんな罪の意識なんかしなくていいのに、その罪責感とか罪悪感というのは、すべての人がどこかの時点で必ず味わうんですよ。よく言われます。心、すべての人の心には空洞があるって。イエス・キリストの神の形をした空洞があるって。それじゃないと、そのイエス・キリストじゃなければ、それを埋めることができない空洞があるって。です。なんか虚しくなったり、切なくなったりするんですよ。いろんなものを、その手に入れたとしても、またなんか満足っていうのがないんですよ。新しいものを買っても、いろんなものを得たとしても、みんなから素晴らしいってすごいねって言われても次の瞬間なんかなくなっていくんですよ。どんどんどんどん虚しくなるんですよ。なぜでしょうね。神は私たちにその生きる目的とか、聖書では私たち、その神は意図して私たちを存在させてるんですよ。神がおられること、神がどれだけ私たちのことを愛しておられるか、神の恵みがどれだけ深いか、この地上でどれだけ満足して、喜んで、感謝して生きることができるのか、それを知ってほしいので、私たちはここの、今存在してるんですよ。だから神はイエス・キリストという大きな犠牲を払って、私たちにご自分の愛をはっきりと伝えたいんですよ。伝えてるんですよ。知ってほしいんですよ。どれだけ神に私たちが愛されているかということ、私たちの生きる大きなその存在意義の生きる目的の大きな一つは、一つの大きなものは、目的は神の愛を知るということですよ。神は知ってほしいんですよ。どれだけ神が皆さんのことを、私たちのことを愛しておられるのか。もし次の世界がないんであれば、もし復活がないんだったら、もし神の前に立つ必要がないんだったら、その時より覚えてしまう罪責感とか罪悪感というのを、その、拭うための、この罪の許しとかっていうのは、自分の好きなことをするために、罪悪感や罪責感を取り除くためだけの、なんか一時的な対症療法になっちゃうんですよ。悪かったなっていう思いは、ごめんねっていうのは、その次、また自分が楽しいことしたいから、自分の好きなことをやりたいから、そこでごめんね、ごめんなさいねって言って許されるっていうことを体験しとかないと次に進めないからっていう、ほんの、この刹那的なというか、この一瞬の、このものでしかなくなるんですよ。永遠のものじゃないんですよ。ただ自分のやりたいことをやりたいから、その先に進むために許してほしいみたいな。罪責感があって罪悪感があってちょっと今苦しいで、その苦しいので自分の好きなことできない。だから許してほしいみたいな。そういうことになっちゃうんですよ。罪の許しというのが。神を愛し人を愛するという聖書が言っている生き方というのは、もし神の前に立つ必要がなく、復活がなく、次の世界がないのであれば、何の意味もないですよ。それを追求するんであれば、ただの、自己満足と気休めでしかないですよ。自分っていい人って思いたいだけの、みんなからいい人だねって言われるだけの、そういう気休めみたいなものになっちゃうんですよ。で、パウロも言ってるように、イエス・キリストを信じる私たちというのは、もし復活がなくて神の前に立つこともなくて、もうこれで終わりであれば、この地上にあってイエス・キリストが私の罪を許すために、その十字架にかかってくださったっていう、その気休めのためのその宗教であるんだったら、私たちは本当に虚しいって、 この世にあって一番その哀れなものだって。だからイエス・キリストを信じるということは、その聖書に書かれていることを信じて生きるということは、その次の世界があるんだということ、私たちいつか復活するんだということ、神の前に立つ時が来るということをその理解して、それをその期待している生き方なんですよ。だからこの地上で終わらないって、この神から与えられた希望は、神から与えられたこの喜びは、この地上だけで終わらないって、永遠に続くんだということを、その、期待して、確信して、生きる生き方なんですよ。その根拠となるのが、イエス・キリストが復活したってことです。イエス・キリストが復活されなかったら、死者の復活なんて、そんな、その約束なんてわかんないんですよ。どうなるのか。けども、イエス・キリストが復活したということは、その後、他の人たちも復活するということだっていうふうに、聖書は言っています。イエス・キリストの十字架の死と復活というのは私たちの信仰の土台です。だイエス・キリストを信じるということは、イエス・キリストが私の罪を負って十字架で死んでくださったということだけじゃないんですよ。そして三日のうちに神の力によって蘇られたって。だから信仰、義人、イエス・キリストを信じる信仰によって正しいと認められるんだというその土台に立って、根拠に立って信じることができるんですよ。次の世界と永遠の命に向かって生きるという。だって、次の世界があるんだったら、もし神の前に立つということ、そういう時が来るんであれば、この地上でどのように生きるかということに気を使った方がいいですよね。最近ある人に会ったんですよ。すごい久しぶりに。いや、もう20年ぶりかな。もうちょっとかな。で、イエス・キリストのことを信じている人なんですけど、その人。で、最初、彼がイエス・キリストを信じるときに、私はその場に居合わせました。ありがたいことに。でも、その場の勢いだと思ってました。ごめんねって謝りました。こんなに、本当に信じると思ってなかったって。まさかって言ったらすいません。その人にも失礼だし、神にも失礼なんですけど。まあそんな言われたら自分もそうなのかもしれないですけど。みんなそうですよ。まさかあなたがって。で、その時、その聞いたんですよ。いや、聞いたというか、その自分で正直にごめんねって。本当にこんな続くっていうか、はっきりと信じるとは思わなかったって。で、どうやってその、そういえば信じたんだっけって。もう記憶が曖昧だから。で、彼は、ま、いろいろと、問題を抱えてたり、そのいろんな罪悪感とか罪責感がある中で、そのイエス・キリストの福音を聞いたんですよ。で、なんていうのかな、もう、その瞬間瞬間、そのこそ刹那的に生きてたって。で、その時に、自分の人生は、何のためにあるんだって、ちょっと考えてたって。たまたま。で、これから先、老いていくだろうし、で今できることもできなくなるだろうし、今楽しんでることも楽しめなくなるだろうし、なんかこんなんでいいのかって人生。で、神がおられるんだったら、神がおられるか、神がおられないか、次の世界があるかないか、どっちか決めなさいっていうふうに言われたら、どうしようって。このまま神なんかいないっていうふうに信じた、そこで生きたとしても、自分には何のなんか希望もないって。だから、神がおられるっていうことに飛び込んだんだっていうふうに彼は言ってました。もうそれこそ信仰ですよ。はっきりとした確信はないんだけども、別にこのまま行ったとしても、自分のその深いところに喜びはないって。だから、神がおられるっていうことにかけてみようって。もし神が私のことを愛しておられて、その神が聖書で言ってるように、恵み深い方であるんだったら、私は喜べるはずだって。じゃあ、信じてみようって。で、それから、15年から20年経ってるんですけど、15年は絶対経ってません。20年ぐらい経ってますけど。イエス・キリストのことをはっきり信じてるんですよ。イエス・キリストのことを信じると、新しい歩みが始まるんですよ。ローマの6章の4節。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによって、キリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。 先ほども言いましたけど、イエス・キリストを信じるということは、イエス・キリストの十字架の死と、その復活を信じることなんですよ。で、ここでバプテスマと書かれていますけど、バプテスマというのは日本語だと洗礼っていう、言葉になります。だからバプテスマ、洗礼というのは何かというと、第一ペテロの方に行くと、それはその別に洗礼を受けたからといって、その人の罪が除かれるわけじゃないって。その人の身が清められるものでもないって。それはイエス・キリストを信じてイエス・キリストの十字架によって罪が許されて、心が清められるんですけど。でも、洗礼、バプテスマというのは、イエス・キリストを私は信じますということを、神の前に、人の前に表明することなんですよ。また、古い歩み、つまり古い生き方に死んで、新しい生き方に行きますっていうことを、神と人の前に、その誓うというか、私そうしますというふうに、その表明するのが、バプテスマであり、洗礼です。キリストの死に預かるバプテスマ。だから私は、この古い私は、イエス・キリストと一緒に十字架について死なれたように、墓に入れられたように、古い私は死ぬって。そして、イエス・キリストが蘇られたように神の力によって。私も神の力によって新しい歩みをする。それが復活のもう一つの意味です。別にその、バプテスマを受けるということは、イエス・キリストを信じるということは、洗礼を受けるということもそうですけども、私、これから完全無欠な人生を歩みますということを宣言するわけじゃないです。そしたらもう私、一歩目で転んでます。完全無欠な人生なんかありえないです。ローマの同じ6章の8節を見てみると、もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなると信じますと。11節。このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。だから新しい歩みというのは、イエス・キリストを信じた、そのクリスチャンと呼ばれるイエス・キリストを信じたものでしかできないんですよ。で、神は人を作った時に3つの領域に作りました。一つは肉体です。説明いりませんね。肉体。二つ目は魂の領域。心の領域。つまり私たちの考えとか思いとか感覚、目に見えない部分。でも私たちありますよね。頭で考えるんだけど、その心はどこにあるかっていうと、なんかこの辺に手を置きますよね。なんか知らないですけど。で、なんかこの感覚、感情的になるときっていうのは、この辺がなんかわさわさしたり、喜んだりするわけじゃない。頭じゃないですね、決して。だからその心、魂の領域っていうのは別にあります。で、この自分の心の領域っていうのは何になるかっていうと、肉体はこの体を動かしたりする。それが肉体です。心の領域っていうのは、魂の領域っていうのは私の考えとか感情なので、その物事を、物を言ったりやったりする言動の動機になる部分です。魂というのは。それが二つ目。で、三つ目というのは、霊です。霊というのは、その神を唯一意識することのできる領域です。ちなみに、動物は、動物も神が作ったんですけど、動物はこの三つの領域は与えられてません。肉体と魂のこの心の領域はあります。だから、その心、動物にも心があるから、感情があったり感覚があったりするから、だから、親子とか、哺乳類とか特に、そういう関係っていうのは見ることはできます。けども、霊の領域がないので、動物が神を崇めてるの見たことありますか？ないです。人間にしか与えられてないんですよ。だから、動物学的に、この、肉体の領域、心の領域だけを持って比べるのであれば、人間と動物っていうのはものすごく似てますというか、ほぼ同じです。けれども、決定的に人間と他の動物が違う、動物の違いというのは、この魂の、ごめんなさい、霊の領域があるかないかです。だから進化とか話にならないんですよ。肉体的なその進化というのは、似ているものがあるかもしれないです。でも全く別のものなんですよ。だから、その、 進化論、いろんな言い方がありますけど、例えば犬はいろんな犬がいます。デコピンとか。その辺の野良犬と違います。だそういうその同じ種族種同士のその進化っていうのはあるでしょうね。変化というか、いろんなその環境に、人間もそうですよ。アジア人と欧米人も違うし、アフリカの人たちも違うし、全然違いますよ。見た目も違うし。だからその同じ、その人間だったら人間と動物だったら動物の種族同士のその変化はあります。けれどもその種を超えたこの変化っていうのはないんですよ。神はそう作れなかったから。で、アダムとエヴァがこの三つの領域があったんですけど、彼らが罪を犯したときに、この霊の領域が死んだんですよ。神に聞き従うという、神を神としてその崇めるという、礼拝するという、従うというその領域が死んだんですよ。自分で決めたから。これから食べたらダメだよと言われたのに、食べちゃったから。自分で決めたんですよ。神がただ善悪を決めるんじゃなくて、自分が善悪を決めるんだという、その罪が人に入った瞬間に、この神とつながる領域が死んだんですよ。この状態のことを罪って言うんですよ。だから神を崇めるこの霊の領域が死んでることが罪なんですよ。それ自体が。何かすることとか、それが罪じゃないんですよ。なぜかというと、魂というものは、体を動かすんですよ。肉体を。で、この霊が死んだ状態だと、私が動く、その言動を行う、この理由になるのが、私の感覚とか、この肉体を、維持するために必要なもの。それが私を動かすようになるんですよ。支配されるんですよ。あらゆる肉体の欲求に支配されてるんですよ。霊が死んでるんであれば。食欲とか、性的な欲求とか、所有欲とか、金銭欲とか。で、また怒りとか、蔑みとか、そういう明らかな悪になる部分もあります。また、仕事とか、趣味とか、健康とか、その自分の、その、この肉体を幸せにするというふうに自分で考えているものを追求していく。それもまた、その自分の欲が自分を支配して、で、それで自分を動かしてるんですよ。霊じゃないんですよ。本来は霊が、神とつながるその霊が私たちの心に、その魂に語りかけて、それで私たちがその肉体を動かして生活することを神は願ってるんですよ。だから動物と変わらないんですよ。霊が死んでるということは。承認欲求を満たすために周りの評価とか周りの目を気にするっていうのも結局肉なんですよ。で、私たちに必要なことっていうのは必要です。じゃあご飯食べるなって言ってるかっていうとそうじゃないです。だけど、その私の言動の土台になる、その、動機を、どっちが、霊が支配してるのか、それとも肉が支配してるのか、この戦いなんですよ。イエス・キリストを信じた後、その霊が復活するんですよ。なので、その神が何を願っているかということを、その霊が私の心に語りかけるんですよ。許すんだよとか、親切にするんだよとか、自分の好きなことをやってももちろんいいんだけども、神を求めたり、神について知ったり、神に心を向けたりするような時間とか、その自分のその労力をそこにかけるということは、必要じゃないのかなっていうのを私の心に語りかけるんですよ。でも肉は嫌だって言うんですよ。肉と霊っていうのは正反対なところにあって、霊が強くなると肉がしぼんでいくんですよ。だから肉は死にたくないから、だからやだやだやだって許すもんかってなるんですよ。でも精霊は許すんだぞってなるんですよ。そこで戦いが起こるんですよ。古い生き方というのは、この許すもんかっていう神が願っておられない、神が願っておられないこと、自分の感覚とか自分の考えとか自分の経験とか他の人のことをその、気にするとか、そういう自己承認欲求とかいろんな欲求で動くというのが古い生き方なんですよ。それに支配されるというのが。けども新しい生き方っていうのは霊が生きるので、その神が何を願っておられるのかということを知りたいんですよ、もっと。 こんなにも私のことを愛しておられる方が、私に何を願っておられるんだろうということを知りたいんですよ。だから、この知ろうって、神についてもっと知ろうよっていうふうに聖霊は言ってきます。でもやだよって、だって、テレビの方が楽しいじゃん、自分の肉はって。で、ここで戦いが生まれるんですよ。許そうよ、いや、許したくないじゃんって、その戦いなんですよ。だからイエス・キリストを信じた後、この狭間に自分がこの悶々としてしまうというのは至ってノーマルです。当たり前です。これがないかったら逆に危ないです。どこまで本当に信じているのかがわからないです。聖霊がその生きたら必ずこの戦いというのがあるから、その戦いはちなみに止むことはありません。で、この主導権を誰が、どこが握るかです。イエス・キリストを死者の中から蘇らせたその力によって私は新しい歩みをすることができるんですよ。神が必ず助けてくださるんですよ。それが神に期待して、いや、ここで こいつムカつくって今までの自分だったらこいつムカつくを続けるんですよ。で、お手玉するんですよ。ムカつくムカつくムカつくってで、しばらく置いといて、ああもうって言いながら、それでまたこっち向いたら、ああ、また戻って、ああ、ムカつく、ムカつくってまた置いて、またこっちでまたムカつく、ムカつくって、いろんなそのお手玉をして、その自分でなんかわさわさして、で、あっち行ったりこっち行ったりしながら、そのイライラを止めるために、そのなんか毒を吐くんですよ。それも全部お手玉してるからですよ。イエス・キリストを信じた後も、そのお手玉状態になることはあります。だけど、そこで聖霊は何て言ってるかというと、おいおいって。そんなお手玉しても何のその解決にもならないよって。そのお手玉してるのをそのまま神の前に持ってって、私ムカつくんですけど、あなたが許せと言ってるので許したいですって。いや、待って待って、許したくもないですって。だけどどうしたらいいかもわかんないので助けてくださいというのが新しい生き方です。お手玉したくなります。お手玉したくなってムカついてその怒って怒り続けたくなります。自分の欲求にその使えたくなります。けどもどっかで必ず気づくんですよ。聖霊が何か言うから、そのままでいいのって、それで幸せかって、それを罪と言うんじゃないのかって、でそれをその声に聞いて向き直って、そうですよねって、私はこの古い生き方、お手玉したりする生き方に私は死んだんでしたって。そうでした、死んだんだったって。だからそれは古い生き方で、私はその古い生き方をやめて、神に頼ってイエス・キリストを死者の中から蘇らせたその力によって私が新しく歩むことができるように助けてくれという生き方に歩むんでしたねっていうところに行って、助けてくださいというふうに、その毎回毎回その神に頼って生きていくのが、新しい歩みです。決して新しい歩みをしてるからといって一個も罪を犯さないとか、その罪に誘惑されないっていうような人生を歩めるかという、そういうもんじゃないです。で、常にその古い生き方、古い考え方、そういう古い価値観にその戦争があるんだけど、それでも私はこの古いのに死んだんだから神に頼って生きるんだっていう、そこに歩むのが新しい生き方です。それがクリスチャンライフです。だから、この戦いが止んだらイエス・キリストを信じたということで、これが止んだら、その、バプテスマを受けられるっていうことがあったら、私、受ける資格なんかないです。止まないから。今でも止んでないです。いつでも戦ってます。戦わないで肉にかまけることもたくさんあります。でもそのたんびにイエス・キリストの十字架を思い出すわけじゃないですか。イエス・キリストの復活を思い出すんですよ。そうだったって。このどうしようもない私、すぐにこの古い生き方に行ってしまう私のことを神がかわいそうに思ってくださって、ここに生きたら私が神の前に正しいと認められないので、そうならないようにイエス・キリストを十字架にかけて復活をさせて、そのイエス・キリストを信じる信仰によって私は正しい、新しい歩みをさせてくださるんだったっていうところに戻っていけばいいんですよ。許されれば許されるほど神に対してありがたいっていう、こんな私を許してくださったということがわかるので、よりその神に 神を追求したくなるんですよ。その欲求が与えられるんですよ。霊が生きるんですよ。どれだけ私が許しを神から受け取るかが、どれだけ私が新しい歩みをしたいかに比例します。いやーとかって言って、その、いやでも私もどうしようもないからとかって、その悔い改めることとか、許されることとか、そういうことをのらりくらりやらないでいたら、いつまで経っても新しい歩みをすることできないです。もう思いっきり認めるべきですよ。私ダメですって。イエス・キリスト抜きではもう私ダメですって。もうこんなどうしようもないって。それでいいんだよって神は言ってくださるわけですよ。そして、イエス・キリストを死者の中から蘇らせた、その神の力によって、私を新しい歩みに歩ませてくださるんだという、それで助けてくださいというその祈りが出てくるんですよ。それが新しい生き方です。自分の罪とか、自分を責める思いとか、それも含めて、神はもう許してくださったって。で、自分の罪悪感とか罪責感をお手玉することも古い生き方ですからね。もうイエス・キリストだって許されたんだって、それを感謝して、受け取っていく必要がありますよ。神は私たちすべてのことを愛しておられます。だから洗礼受けてる受けてない関係ないです。イエス・キリストを今信じてる信じてない関係ないです。でもイエス・キリストを信じてない私のことも、そのような状態だった私のことも神は私愛しておられて、そしてその罪を許すためにイエス・キリストを使わして、私がその罰を免れるためにイエス・キリストは私の身代わりとなってくださったんですよ。で、必ずやってくる復活と永遠の世界、神と共に過ごすことができるように、神はイエス・キリストを十字架にかけ三日の後に蘇らせたんですよ。私たち全てが自分の感覚とか感情とかにその支配されるような、また周りの目とかにその支配されるような古い生き方ではなくて、神の霊に従順になって喜びとか平安とか感謝とかに、その愛に溢れた生き方をすることができるように招いてくださってるんですよ。神の前に罪のないものとして生きて、そして復活の希望に生きるってことは、ものすごい素晴らしいことですよ。私今死んでも大丈夫って。私、その罪から、私の罪は許されてるって。イエス・キリストの十字架と復活によって。ものすごい平安ですよ。自分を責める必要がなくなるから。イエス・キリストのことを信じて、まだ洗礼受けてないけど、洗礼受けたいって言うんであれば、ぜひ声かけてください。でももうイエス・キリストのことを信じて洗礼も受けましたって。そういう人たちは、自分の肉と霊の間に戦いがある、それはノーマルですから。その戦いというのは、皆さんが新しい歩みにとどまるための戦いです。戦いやめてしまったら、肉に引っ張られていきます。で、イエス・キリストを信じたのに、まだこんなことやって、まだこんなことを思って、まだとかって言ってるのは当たり前です。皆さんの体は栄光の体じゃないですから、まだ。復活するときには栄光の体で罪を犯すことのない体なんですよ。だから永遠に朽ちることのない体が与えられるって。イエス・キリストを信じたのに、洗礼を受けたのに、そうやってそのお手玉をするんですよ。自分のできないことを。それはやめましょうって。新しく、その生きる歩みをした、新しい歩みに生きるんであれば、そのお手玉してしまう自分を責めるような、自分なんてって言ってしまうような、それもイエス・キリストが許してくださったんだということを信じたんでしょ？そしたら、そこに立って新しく歩むべきです。それも許されるんだって。だから私は、その許しを受け取って、本当に、これ許されたら、ものすごい感謝するんですよ。なんか、これをやってしまいました。許してください。ごめんなさい。はい。はい、許された。よっしゃ、次何しようか。みたいな。そんなにはならないですからね。どれだけの犠牲をイエス・キリストが払ってくださったのか、神が払ってくださったのかということを、そのが迫ってくるはずなんですよ。こんなどうしようもない私のために、こんな罪を同じことを何度も何度もしてしまう私のためにイエス・キリストは鞭打たれ、殴られ、馬鹿にされ、裸にされ、十字架にかけられたということが迫ってくるはずなんですよ。 自分の好きなことをするためにごめんなさいするんじゃないですよ。神のその愛を受け取って、その許しを受け取って、恵みを味わって、神がどのような人生を私たちに歩んでほしいかということを、そのもっと知って、そこに歩んでいくためのごめんなさいですよ。ごめんなさいっていうのは、悔い改めるっていうことは向きを変えるってことだから、毎回毎回その許しを受け取るたんびに十字架を思い起こす必要があります。イエス・キリストの皆によってどうか私を許してくださいというその言葉だけでは、許しというのを受け取ることできないです。本当にこのイエス・キリストの十字架を反芻する必要があります。そうしたら私たちどれだけありがたいことを神にしていただいたかということがわかるから、そしたら神のことを無視できなくなりますよ。こんなにも良くしてくれたのかって、そうやって神の私たちに対する、あなたに対する愛と復活の約束を味わって、確信して新しい歩みをしていくことができますように。私たち戦うためには準備する必要もあります。強められる必要もあります。だから日々の生活の中でどっかで立ち止まって、イエス・キリストの十字架と復活を思い起こす必要があります。そして聖霊が、神が私に何を語っておられるのか思い巡らす必要があります。一日に3分5分神のために時間取れないっていうことはないはずです。自分のために何時間使ってるかっていう話だから、その中の5分でいいわけじゃないですか。そこでどれだけ神が良くしてくださったのかということを思い起こす、そしてそこからスタート、一日をスタートすることをお勧めします。そうやって私たち古い生き方から新しい歩みに生きることを毎日永遠にわたってしていくことができるからです。イエス・キリストの復活というのは私たちにとっては希望です。この古い生き方に歩むことがない、新しく神に向かってその愛するとか喜ぶとか感謝するとか、そこに生きることができる保証だから。イエス・キリストが復活されたということは、次の世界があって私たち永遠に神と共にいることができるという根拠なんですよ。だからイエス・キリストの十字架、イエス・キリストの死、それと同時にイエス・キリストが3日のうちに神の力によって蘇られたということを覚えて感謝することができますように祈ります。天のお父さん、あなたがイエス・キリストを私たちの罪を負わせて、私たちの身代わりとなって十字架にかかって死なれることを許可なさったことをありがとうございます。それだけではなくて、私の罪が完全に許されることの保証となるために、その根拠となる復活があること、私がこの地上だけで終わるんではなくて、次の世界、永遠の世界があるという根拠としてイエス・キリストを蘇らせてくださったことも、私が古い生き方をやめて新しくあなたが願っておられるような愛とか恵みとか喜びとか平安とか感謝とかが溢れる新しい歩みに歩ませる、生かしていただけるという、その根拠となる復活を与えてくださっていることもありがとうございます。父さん、どうぞ毎日の生活の中でこのイエス・キリストの十字架と復活のことを覚えて、あなたに感謝していられますように、そこから一日を始めていけますように、私たちに思いを与えてください。聖霊の声が聞こえてきたら、そこで立ち止まって3分でも5分でも本当にそのことを思い起こして一日を始めることができますように、どうぞ導いてください。お願いします。またまだイエス・キリストのことをはっきりとどうしようかなって、信じるか信じないかっていう方もいらっしゃると思います。どうぞその方々にの心をあなたが励ましてくださって、イエス・キリストのことを学んでいくことができますように、そして自分の意思でどうするか決めることができますように、もっともっとはっきりとそのイエス・キリストについて知ることができるように、理解することができるように、信仰もまたあなたからのプレゼントとありますから、あなたが一人一人にその信仰をプレゼントしてくださいますように、どうぞ恵みを施してくださいますようにお願いします。イエス・キリストが復活されたこと、あなたが復活させてくださったことを心から感謝します。その復活の力が私たちに与えられていることも心から感謝します。そのことを覚えてイエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。